こうして集いまして私たちと共にいてくださるご臨在をありがとうございます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もそこにいるとおっしゃってくださるイエス様よ、生けるキリスト一番教会のこの主の名において集まるの礼拝とともにいただいてくださることを覚えて感謝をいたします。私たち一人一人の思い煩いも悩みもまた思い詰めているところも、神様、不信仰なところも、罪も、また後悔も、神様、そうした事柄も、こうして集う者の中にはあるかもしれませんが、しかし、それらを受け止めて十字架につけ、そして神様、十字架の上に貼り付けにしてくださって、そして私たちを許し、そして清め、そして立ち上がらせてくださるキリストの十字架と復活のご愛に、心から感謝をいたします。どうぞしよう、この復活の朝、私たちの心も魂ももう一度立ち上がらせてください。生きていかる様が立ち上がることができるよう、イエス様、どうぞしよう、私たちを使わせてください。御言葉を持って、私たちがどのように今週世に向かって歩んでいくべきか、神様立ち上がっていくべきか、何を土台にすべきか、何を指針とすべきか、神様は変わらない、神様、神の言葉を私たちに与えてください。神様、どうぞしよう、世の中の神様、変わりゆくいろいろな物差しを神様横に見ながら、神様あることのない神様天の神の言葉をどうぞ私たちのうちに留めてくださって愛をさせてくださるようによろしくお願いします。隣の人がどのように曲がって車を止めたとしても、私たちもそれに習って車を止めると直線から大きく外れることを覚えますときに、主よ神様きちんと聖書から線を見て、そこに神様どうぞ主よ私たちができるよう歩むことができるよう、神様どうぞ義人の道は主によって確かにされると書いてありますから、どうぞ主よ私たちに確かな道を与えてください。御子イエスキリストのお名前を通してお祈りを捧げいたします。
アーメン。
おはようございます。聖書を信じる人生という題の下で今日はメッセージをいたしますが、一言で申し上げるならば、聖書に真剣になる人生をということを語らせていただきたいと導かれています。聖書に真剣になる、それが大切なことだと思っています。感謝します。
ありがとう。こっちが調子悪い、はい、感謝します。聞こえますか？感謝します。まあ、マイク調子悪かったら自分の声できちんとやりなさいって言って育てられましたので、こうやって甘やかされてるなという気がしますが、でも聞こえた方がいいですもんね、うん、感謝します。聖書に真剣になる人生をということを今日はお語りしたいと思っています。意図していなかったんですが、この今週の火曜日ですかには内田和彦先生この教会に来てくださって、新科学の2017の聖書のセミナーをしてくださることになっています。これは一幕教会だけでやっていることではないんですね。全国で行われています。聖書が新科学2017が出て、そして第2版第3版はもう作られていませんから、新しい聖書に切り替わっていく。ではその新しい訳の聖書は一体どういう訳になっているのか、真剣に翻訳がされたその説明がされると思います。で全国でやってますけど、東海もやります。それがこれなんです。18日ですか、火曜日のセミナーなんですね。でその東海でやるセミナーを一場教会を会場にしていただいて行わせていただくというのがその聖書セミナーです。私は耳にしたんですが、2017って名前つけて2019が出たらそれも変えなきゃいけないのかっていう質問が出たか出なかったかちょっと定かではないですけど、ちょっと耳にした話なんですけど、そしたら、そのセミナーに立たれた先生、内田先生かどうか分かりませんが、そんなことを心配している場合じゃないと、聖書を誤りなき神の言葉だと信じて翻訳をする立場であるこの新科学聖書を翻訳する人がもういないかもしれないっていうような一言が出たんだそうです。なぜか、皆さんなぜでしょうか。神学者がいないからだっていうんですよ。私たちは宣教師を送る熱心さと同じ熱心さで福音主義に立つ方々、そしてこの一幕の群れからも 神学者学者が出るようにと願って祈っていくことは大切なことだと思います。今日開かれている聖書から私たちが見るのは、預言者エリアが活躍をした時代です。北イスラエル、イスラエルが2つに分かれてしまった時代、北イスラエルと南ユダに分かれてしまった、その北イスラエルがアラム、今のシリアですが、シリアの王ベン・ハダデの軍隊に包囲されるという軍事衝突が起こりました。ちなみに今シリアは大変ですけれども、でもそのシリア人に、あなたが尊敬する人は一体歴史上の人物で誰ですかって聞くと、ほとんどのシリア人がベン・ハダデと答えたそうです。今はどうか分かりませんが、しばらく前の情報ではそういう情報が耳に入ったことがあります。そのぐらい有名な王様です、ベン・ハダデが。しかしイスラエルを、北イスラエルを亡き者にしようとサマリアを包囲する。北イスラエルのこのサマリアは飢饉に陥ってしまい、食料が城壁の中に入ってこない。そして備蓄してあった食料はすべて底をつき、ついにこの前の章を読みますと、サマリアの中ではついに自分の子供を殺して食す人々が出てきた。そんなことはあってはならないんです。しかし貧困とともにモラルの低下、そして人間性の欠如、命の尊厳をもう認めない、人が生きるということも死ぬということもカジュアルに捉えてしまう、命を大切にしない、そうした文化が生まれ始めていたそのサマリアの中です。悪魔の仕事は盗み殺し滅ぼすことだというふうにしてヨハネの福音書には書かれています。イエス様が来たのは羊が命を得、それを豊かに持つためです。イエス様と全く反対の文化がこのサマリアの中に生まれ始めていた。こうしたサマリアの空は晴れていたと思います。中東ですから空は晴れていたであるのに、空気は暗い、見えない暗闇が重たい空気としてサマリアを覆っている。そして覆いかぶさっていて馬乗りになっている、押しのけようとしても変わらない、何も変わらない。そのサマリアの中で未来を見ようとしても見ることができない、将来も希望もないのであります。しかしこのイスラエルの神は、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、それは災いではなく平安を与えるものであり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとおっしゃる主は、イスラエルを愛しておられる。そしてこの将来も希望もないと天を見上げる人々、彼らの口からついにこういう叫びが出てきます。6章、その前の章で6章の33節、これ以上私は何を主に期待しなければならないのかと叫ぶ人々が出てきたのであります。町を行けば人々のすすり泣く声とうなだれた顔、笑って走るべき子どもたちがうつむいて座り込んでいる、生きて立ち上がり活力に満たされているはずの青年たちが一歩も動こうとしない。人々は助け合い微笑み合って隣の人の背中を撫でてあげるような、そのような状況であるべきはずなのに、誰もが自分のことばかりを考えている。そして言うのであります、これ以上私は主に何を期待しなければならないのか、もう何もいいことなどないということです。もう何もいいことなど私の人生には起こらないと いう叫びであります。そこで7章の一節なんです。エリシャは言った、主の言葉を聞きなさい。預言者エリアは預言を始めます。預言というのは将来のことを当てる預言というよりも、神からの言葉を預かって、そして神の言葉を伝えるというのが預言です。その中には将来のことをズバリと当てたり、あるいは隠れていることを見事にあらわにしたりする働きが預言者の働きとしてあります。そして聖書は神の預言で満ちています。預言者エリアは登場します。そして神様の言葉を受け取ったエリアはこう預言します。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられると。神様というお方は語り続けておられる方であります。旧約の時だけ語られていたのではありません。一時期主の言葉を聞く飢饉が旧約と新約の間に訪れて、預言者は一人も出なかった。そしてやがて主がその重い口を開いてもう一度語られる時に、主は新約聖書の中に最後の旧約の預言者バプテスマのヨハネを立てさせられて、そして預言がもう一度始まります。そしてそこで記された事柄、福音書、そして人たちを通して語られ、そして記された言葉が新約聖書となって、今私たちの手に聖書66巻が主の言葉であります。主はこの聖書から今も語り続けておられます。ひとときだに黙ってはおられません。あなたのことを無視したり、主はまどろんで聞いてなかったり語らなかったりすることはないのであります。主はまどろむこともなく眠ることもないお方です。あなたが手を鳴らして音を立てて目を覚まさせてやっと聞くことができる方ではありません。あなたが教会に来、そして聖書を開き、あなたが聖書を開き、日頃の生活の中で主に祈り、そしてかつて語られた聖書の言葉を、それが文語訳であっても第2版であっても第3版であっても2017であっても、どんな聖書の訳であっても、かつて語られた聖書の言葉を思い起こすときに、主は聖書を通してあなたに語り続けておられます。どうして主を聞いてくださらないのですか。いや、主は聞いておられてあなたに語り続けておられる。主がおっしゃっておられる。どうして聞いてくれないのかと。主はあなたに語り続けておられる方です。講談の説教を通して、あなたが開く聖書を通して、そしてあなたが導かれる聖書の言葉を通して、神様はこの66巻を通してあなたの声としてこの聖書をお持ちになり、神の声としてあなたにこの言葉をお届けくださっているのであります。エリシャは言います。主の言葉を聞きなさい。そしてそこで聞く神の言葉とは、いや、恐れ多き神の言葉です。しかしその神の言葉とは、皆さん、裁き断罪し、そして苦しめ悩ませ思い詰めさせ滅びに落とす神の言葉ではなかった。そこで語られた言葉は、主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門では上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになるという宣言がなされたのであります。大安売りなんです。人々はロバの頭を食べてたんです。人々は人の体から出たものを食べていたんです。その中で小麦も大麦も夢のまた夢だ。しかもそれが安く手に入ることなどはありえないと人々がうなだれていた、その暗雲立ち込めるそのサマリアの中で、明日の今頃です、あと24時間したらということなんです。サマリアの門で、あのスーパーマーケットでです、サマリアの入り口で、そこは誰もが通るところです。その場所でマーケットが開かれる、市場が開くぞというわけです。そしてそこで小麦大麦が安価で売られるようになる。久しくパン食べてなかった、 もう一度白い小麦が食べれるようになるよ。そうした事柄が神の言葉としてエリシャを通して語られたのであります。あなたも聖書の中から祝福の宣言を聞くことができる。もうこれ以上どうにもならないだろうと、あなたの心がこれ以上私は何を主に期待しなければならないかと叫ぶその中で、神様があなたが期待すべきことはこれだと聖書を通して語ってくださる。
そして主が語られたことは虚しく主のもとに帰らない。必ず何かを成し遂げていくのであります。神様の言葉は種です。芽が出ない種ではありません。すべて芽が出ます。そして主は何かをあなたに成してくださる。そのような祝福の宣言をサマリアの人々は聞くのであります。エリシャの言葉はマイクはなかったけれども、しかし広く透き通る声を持って、遠くに一人でも多く、一人でも遠くに、どこまでも遠くに、そして世界の隅々にまでと願うようなその熱意を持って、すべての作られたものが、このサマリアの中にあるすべての作られたものに福音を述べ伝えなければならないと、良き知らせを伝えるのであります。その言葉は、明日の今頃サマリアの門で小麦と大麦が安く売られるようになると、その祝福をあなたは預かることができると、私もですか、私もですかと貧しい人たちが問う、その指さす、その指先は自分の胸や自分の顔を指さしている。その通りだ、その通りだ、あなたにも小麦が、あなたにも大麦が、あなたにも祝福がと語られるその宣言を聞いて、しかし自重で王がその腕に寄りかかっていたものが神の人に答えていったと出てくる。自重で王と一緒に自分たちを取り囲むアラム軍をその目で見ていた人がいるというのであります。王と一緒に城壁に登り、そして王様がこの人は役に立つからといって頼り、右腕のようにして寄りかかり、そしていろいろと頼っていた。当然ですが、この侍従は王でも何でもないんです。ただの侍従なんです。ところがどういうわけか、この侍従は神の言葉に対して物申すことができる地位に自分があると思ったらしい。そして彼は耳に入る神の言葉よりも自分の目で見た情報の方が確かであると考えた。王ですら言葉を神の前に発していないにもかかわらず、しかしながらこの侍従はその祝福に満ちた神の言葉を恥じて軽率な言葉を発するのであります。何と言ったか、たとえ主が天に窓を作られたとしてもそんなことがあるだろうか。祝福は天の窓から注がれますから、天に神が窓を作り、なかったところに窓を作ったとしても、そしてそれを大きく開いたとしても、そんなことは起こりえないと言った。自分の目で見たアラム軍の数の方が確かであるというのであります。言ってることはこうです。神の人だか知らないが、主の言葉だか何だかは知らないが、あなたはそっちの専門家かもしれないが、私はこっちの専門家だと。あなたが見ていないものを私は見ている。あなたは城壁に登っていないが、私は王と一緒に城壁に登って、そして取り囲むアラム軍を見ている。あなたがやっていることはこうだと。城壁に同じように登っていない民を騙しているのだと。恥ずかしい神の言葉を持って、そうした群衆を騙せばよいと、そうした痛み止めを配るがよいと、そうした麻薬を配ればよいと、そうしたアヘンを配ればよいと、しかし私は騙されないぞと言っているのであります。この城壁の上で私は王と一緒に見ているのだ、自分たちを取り囲むアラム軍とこのサマリアの滅亡をと。彼は主の言葉を信じません。恥じるのであります。その祝福の宣言を恥じて帰っていく。主はこのあとサマリアを取り囲むアラムの軍勢に、なんと集団的なヒステリーかもしれない集団幻聴をお聞かせになって、軍勢は 夕暮れのうちに一瞬にして逃げ出してしまう、退却という将軍の声のもとに大声を出しながら彼らはみんな一瞬にして基地を去って逃げ出していくのであります。食料も武器もすべて置いたままです。主はエリシャは確かに城壁の上からアラム軍を見てなかったかもしれない。そして確かに王の侍従は城壁に登って王と共に自分を取り囲むアラム軍を見ていたのかもしれない。しかし生ける誠の神万軍の主が見ていたのは24時間後のサマリアの姿だったんです。主は侍従が見ていない将来を見ておられ、エリシャを通して状況が全く変わってしまった24時間後を見て、それを語っておられたのであります。主の言葉を聞きなさい。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。侍従が見ていたのは24時間後ではありません。侍従が見ていたのは今の状況です。そして数時間後の出来事までしか見えていなかったはずです。物事を見えもしないのにもかかわらず、自分の判断と自分の言葉を将来を見通す神の言葉よりも上であるとし、確かであるとし、神の言葉を疑い恥じて自分の言葉をその上に置いた侍従の愚かさはここに極まれりです。もう一回言いますが、王ですら何も神の言葉の前に口を開いていないにもかかわらずです。そこでエリシャは、あなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないという神の言葉を伝えます。結局逃げ出した大軍、アラムの大軍の大量の食料がサマリアに運び込まれて、食料の物価は大きく下がります。そして民は祝福を受けることになりました。侍従はそれを見て、それが事実となったことを知ります。そして王は彼に命じて、今から市場が門で開かれると、大勢の人々が押しかけるから、その門の管理にお前は当たりなさいと彼を使わしていきますと、押し寄せる民衆に踏まれて彼は死んでしまう。そこで20節、その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだと書かれているのであります。これは反面教師で、ここから私たちが聖書から聞き、そして我がものにしてほしいと、自分のものにしてほしいと私が心からこの講談の上から願っていることは、神の言葉を信じる人生です。神があなたの罪を示される、その神の言葉も信じなくてはなりません。神がやがて予定しておられる、予言しておられる全ての事柄が黙示録に書かれていることも起こる、これも私たちは信じていなくてはなりません。しかしそうした厳しい言葉、そうした身が引き締まる言葉のみならず、兄弟姉妹、神があなたに対して語られる祝福の宣言を、あなたはそれと同じように受け取って喜んでいるかということなんであります。もう一回言います。神様があなたに語られる祝福と喜びの宣言を、あなたは神の言葉として恐れ受け取っているかということなんです。それは確かにあなたに起こりますし、そしてそれは確かにあなたのものとなる。信じて疑わなければです。私たちはそれを見ますし、そしてそれを食べていかなくてはなりません。あなたの口を大きく開けよう。 私がそれを満たそうと言われる主の御声を聞かなくてはなりません。厳しい言葉も聞きます。私、厳しい言葉たくさんこの講談から語っています。それもすべて皆さん受け取っておられる。でもこの講談から語られる祝福の宣言については恥じてはならないのであります。主はあなたの命を守り、そして羊が命を得、それを豊かに保つことができるようにするとおっしゃったのであれば、あなたの牧者である羊の大牧師であるキリストは確かにそうしてくださる。能力が足りない、じゃあ能力で足りないところを私が賜物で補ってあげると言ってくださる主であります。私は清くない、主よ、私は自分を見つめると暗くなってしまうと。私はあなたのそのすべての罪を許し、またすべての悪からあなたを清めると宣言してくださる、この祝福の宣言はあなたのことに当てはまるのであります。私のようなものが変わりますか。私の努力も変わらなかったし、あの本も変わらなかったし、これも変えられなかった、あれも変えられなかった。私の父も母も私をこのように育てました、私を変わることができないと思います。あなたの天の父は誰だと主は言われるのであります。主は私たちを祝福してくださる。これを受け取っていかなくてはなりません。神の言葉を信じる人生であります。私たちは神の言葉を信じます。まず一つは福音を信じるのであります。良い知らせです。甘い言葉です。そしてうますぎる話です。しかしそのうますぎる話なしには、私たちは天国に入ることが決してできないぐらい完全に堕落しきっている存在です。生きることも起き上がることも立ち上がることも天に昇ることもできやしない。しかし神が両手を支えて引き上げてくださるという甘すぎる言葉を、うますぎる話を私たちは信じているのであります。なぜならそれ以外にもう他に方法はないからです。福音を信じるんです。福音とは助けようのない罪人の私たちを、そして罪が不実ぼのようにして私たちのこの人生や存在に心に根付いてしまった私たちに、キリストが十字架で流された御血を信じるならば、その血が振りかけられて赤ちゃんの肌のようになったと言ってくださる。その罪が火のように赤くても雪のごとく白くなった羊毛のようだと言ってくださる、その言葉を信じる私たちに、それはその通りになるのであります。あなたの肌はきれいだ、あなたの心はきれいだ、あなたの存在は美しいと言ってくださる主の福音が私たちにあるのであります。私たちが努力したからですか。いいえ、キリストが死なれたからです。私たちのために何にも悪いことしてないのに、主が両手を広げて釘を打たれ、脇腹を刺されて、体から頭中から背中から一切血を流して、そして私たちの罪のために死んでくださったから、私たちは朝ごとに新しいんです、うん、主の憐れみは尽きないんです。毎日なんです。あのビリグラム大会でじゃないんです。今日なんです。明日なんです。明後日もし明後日もあなたは新しいんです。この心の清めを私たちは身に受けて生きている。それで生きているんです。私たちの罰せられるべきすべての罪がキリストのものとなり、キリストの無実の人生が私たちのものとなった。このキリストの十字架、そしてキリストは復活をし、死があなたを抑えておくことはないという、その勝利の人生を私たちに与えてくれた。この地上でも復活の人生を私たちは歩きます。毎日がイースターだって言った新米がいました。その通りです。明日もイースターです。明日も私の人生はかつては虚しかった、かつては喜びに満ちていなかった、かつては間違ったことを喜んでた、かつては罪を配り歩く人生だった。でもそれは死んで、明日もまた新しい、明後日もまた新しいという復活の人生が始まっています。それだけではありません。私たちはこの地上で肺が止まり、心臓が止まり、そして脳細胞が死んでいき、体の細胞ことごとく固まっていった、そのような死が訪れたとしても、私たちの魂は目を覚まします。キリストの臨在の中で、キリストの懐の中で目を覚まし、永遠に生きることができ、そしてこれ大切、復活の体を主は 用意しておられ、やがての再臨の時に与え、新天新地で永遠に私たちを生かしてくださる。魂と体はワンセットです。霊肉ともにお作りになった主ですから、復活を用意しておられる。罪の許しだけではないんです。罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずなんです。私たちは福音を信じます。うますぎる話かもしれない、でもそれしかもう道はない。そしてこの福音が私たちに対する福音の主の祝福の宣言です。主の言葉を聞きなさい。イエス・キリストを信じる者よ、あなたの罪は許された。そしてあなたはよみがえる。あなたには永遠の命が約束されていて、新天新地、新しいエルサレム、アブラハムの子孫として継ぎ木されたあなたは喜びとともに生きることができ、もう関節の痛みに泣くこともなければ、家族の問題で自分の息子のことでもう泣くこともなければ、わめいたりすることもない。吐くほど泣いたことが地上ではあったんだろう、でももうそんなことは二度とないと言ってくださる永遠があなたを待っているんです。手術とともに取られた臓器があるのか、もう元に戻らない体があるのか、復活の体があなたには約束されている。主の言葉を聞きなさい。恥じてはならないのであります。主イエスと主イエスの言葉と恥じてはならないのであります。その通り受け取るのであります。そしてもう一つは、聖書を通して語られる祝福の宣言を信じることであります。主は試練とともにあなたに脱出の道を備えていてくださる。これはそれはこの地上のことです。あなたにはこの地上でちゃんと脱出の道が備えられている。そしてあなたは言うことができる。私は死ぬことなく帰って生き、主の御業を述べ伝えようと、もうこんな風だったら、もうこんな人生なんだったらと嘆いているその中で、あなたに私はやっぱり生きると、私は生きてこの主の御業を述べ伝えるという人生があなたに与えられるのであります。主は仰せられている祝福の宣言をあなたがことごとく信じていくべきです。あなたの心はもっときれいになります。もっとあなたは美しくなれるし、優しい人になれる、使命を受けることができるし、真剣に生きることができる。必要を満たされて、主が食べるパンと、食べるパンでカツカツではなくて、次まく種をも備えてくださり、人生を生きる上でも経済的な必要も、そして精神的な必要も満たして余裕を与えてくださるのであります。主はそうしてくださる、そうしてくださる。それが人生の目的じゃないでしょう。一番の目的じゃないでしょう。私たちの目的は主イエス・キリストの栄光と礼拝であります。だけどその礼拝に来る必要を主は満たしてくださる。もう一度歩けなかったはずの足を歩けるようにしてくださったり、また道を切り開いて送ってくれる人を与えてくださったり、お財布の中を見て、そしてもう今月礼拝に行くことができないと思っていたところに主は祝福を与えてくださる。主はあなたの必要を満たしてくださる。なぜなら主は栄光の富を持っておられるからであります。繁栄の神学は気をつけてください。でもね、気をつけすぎたら、なんて言うんだっけ、ああいうの、なんかなんとかに懲りて、ナマスを、厚物に懲りて、ナマスでしたっけ、ナマスでいい、厚物に懲りて、ナマスを、あのね、繁栄の神学、繁栄の神学、怖い怖い、ダメダメって、気をつけて気をつけてって言ってるうちに主の祝福の宣言すら聞こえなくなったら、もうそれは異常な状態です。主はあなたによくしてくださる。主は栄光の富を持ってあなたを生かし助けてくださる。友達がいませんか。祈るべきです。精神的な支えと安定を主は与えてくださいます。主はそしてあなたの人生に意味と目的を与えてくださる。この地上にあなたを作り生かしたのは、ただ天国までのつなぎとしてあなたを作りになったのではない。あなたにはまだこのメトークでやることがあり、あなたにはまだこの愛知県でするべきことがあり、あなたにはこの国で、この世界で、この地球上でなすべきことがあるのであります。こうした神の言葉は個人の思いつきで与えられるものではありません。こうした祝福の言葉は 神の言葉である聖書から来ます。なぜなら聖書は神の言葉だからです。そして聖書を開く神の言葉を取り継ぐ説教から来ます。これ以上何を主に期待しなければならないかといって重い足取りで礼拝に来たり、もう今日礼拝来るのやめたという方々がこれをインターネットで聞いていたりするかもしれない。しかしそのあなたに聖書は喜びを語っています。あなたの状況は変わると主は宣言してくださる方だからであります。サマリアの門で、サマリアの門で、今見ているサマリアの門は大きく変わる、賑やかに変わると主は言ってくださる。いや、自分はこんな軍勢に取り囲まれています、私は変わりません、もっとひどくなりますと、エリシャの言葉を退けた自由のような、神の祝福の宣言を取り下げる呪いに満ちた自分というものを前面に押し出してはなりません。それはイエス・キリストの名によって退け、そして聖書が語る喜びに目を向けていくのであります。主イエス・キリストの言葉を覚えていますか。あなたの罪は許されていますと言われたあのキリストの声をあなたは覚えていますか。しかし心の自重があなたの心にずっと居座っているならば、悔い改めなければなりません。主よ、神の言葉を信じていない私の罪を許してくださいです。そして心の自重を追い出して、そして主の救いの宣言を受け入れることです。呪いをどっか遠くに追い出してしまう。東が西から遠いように遠くに遠くにそうしたものを追い出してしまうことである。福音を信じることであります。福音を信じ祝福を信じると語っています。その福音を信じ祝福を信じるというのは聖書を信じることです。これが大事、ここが大事です。これしっかり聞いておいてください。聖書を信じないでどんな祝福も福音も信じたことにはなりません。聖書を信じることです。それは聖書に権威をはっきりと認めるということです。聖書が神聖な真理の唯一の源であり、そしてそこに記されている通り、主イエス・キリストが唯一の救い主であることを私たちが認めるのであります。これが信仰です。聖書の権威を信じることがあらゆる信仰の基本なのであります。だから今日の聖教のタイトルは聖書を信じる人生なんです。聖書を信じないと真理が分からなくなります。ポンテオピラトは言いました。真理とは何ですかと。それは2000年前の人の2000年前特有の悩みとか、皇帝に仕える人特有の悩みとかじゃないんです。今の地上に生きるあらゆる聖書を持たない人の悩みなんです。何が本当か分からない。相対主義がはびこって、絶対的なものを絶対的なものを一生懸命振るい落とすメディアと、そしてその文化の中で、あれも正しいこれも正しい、この罪もいいこれの罪もいいと、それは特徴だと言いながら、そうやって何でも OK と言って受け入れるその時代の中で、私たちは真理が聖書を信じなければ分からなくなります。真理が分からないとくっきりくっきりしない世界に生きることになります。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書かれています。聖書があれば、皆さんが聖書を持っていれば、そして聖書を読んでいれば、物事は明らかなんです。あなたの明日の PTA は明らかなんです。あなたの明日の小学校も中学校も高校も明らか、はっきりしてるんです。あなたの職場も、そして任せに委ねられる決断もはっきりとしているんです。でもその聖書を信じないならば、はっきりしないので、ぼんやりとこの世界と自分の人生と見ることになる。そうすると何が起こるかというと、 メガネ外して、私なんか特に目悪いですから、メガネ外してバスケットやれって言われたら突き指しますし、顔にボールが当たります。痛いのでもう嫌だと思います。ですから私は観客席に行ってぼんやりと試合を眺める人生を始めます。でも聖書をあなたが信じるならば、あなたは選手になります。はっきりくっきり見えるからです。聖書を信じなければ誰が正しいのかもわからなくなります。誰があなたの味方なのかもわからなくなります。間違った人を味方につけ、そして愛すべき人を攻撃し始める。正義と悪があやふやになります。なぜならぼんやりとしか見えないからです。昔は正義と悪はっきりとそれでもさせてくれたので、眼鏡なしでも分かったところがあるかもしれないけれども、今はもう水彩絵の具の上に水をこぼしたようになってはっきりとしない。何が本当なのか、何がいいことなのか、何が善で何が悪なのか、それすら決めることすら悪だと言われるその時代です。しかしながら、そうしたぼんやりとした薄暗がりで旅をし続けることは非常に困難で危険ですから、座り込んでしまう。でもあなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですですよ。見えなかったものが見えるようになり、ぼんやりとしていたものが見えるようになる。あなたは今日聖書を信じると心に固く決めるだけで、あなたの人生ははっきりと見えるようになるのであります。そして聖書はあなたのことと信じると活力が湧く。なぜなら聖書はあなたのことを神の愛する子だと言っておられるからです。そして主はあなたに確かに計画を持っておられ、あなたにその人生でまだ取るべき地があって、あなたに取ってほしい地があると主は願っておられることが分かるからであります。あなたは全人類の長い歴史の中に埋没したタンパク質の塊なんかではなくて、神の作品だと主はおっしゃられるからです。それも一点ものの最高傑作で、あなたにしかできないことがあると主は言ってくださるからであります。聖書の権威を信じない人はこうしたことが分からなくなってしまう。聖書の権威を信じない人は聖書と説教に頼らず、人間の知恵、聖書が幼稚な騙し事の哲学というところの思想やハウトゥーに頼るようになっていってしまいます。そしてそれが大好きになる。浅はかな人間へと変わっていきます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと書かれている事柄を手放し、そしてポップで軽くて食べやすくてかわいい、クール、面白い、こうしたものにすぐに惹かれていってしまい、そして人々があなたが悪くない、あなたは変わらなくていい、そのままでいいという聖書と全く違うメッセージの方が温かくて優しいと勘違いして、それがどこにあなたを連れていくかも知らずにそちらに流れていってしまう。説教ではなく人間同士の交わりをもっとと、神との交わりよりもそれらを優先し第一にするようになっていきます。まあ、当然ですけど人との交わりはあります。横のつながりはあり、支え合い、助け合い、油を注いで手を置いて祈ることはあります。しかし神の国とその義とをまず第一とすべきであります。どうしてそういうことが起こるかというと、もう神の言葉を、聖書を神の言葉として聞けないからです。だから人の言葉が欲しくなる。人の言葉と励ましと褒め言葉に依存するようになっていきます。でも第一テサロニケの2章は、あなた方が私たちから神の指針を受けたとき、それをあなた方は人間の言葉としてではなく事実通り神の言葉として受け入れてくれたと聖書には書かれている。事実通り説教は神の言葉なのであります。聖書を通して 暗示を受けた者が講壇に立って語る、その説教は神の言葉であります。そして聖書を信じなくなると耳障りな言葉を拒否していくようになります。聖書が語るあなたの心に痛いことをもう聞きたくないと拒否していくようになっていきます。それが聖書に書かれています。健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを言ってもらうために次々に気ままな願いを持って教師たちを自分のために寄せ集め、真理から耳を背け、その後分かります？空想話にそれていくような時代になるからですと第二テモテの4章には書かれています。しかし聖書を信じるならば、全世界があなたのことを無視をして寂しくなっても、なおあなたの手にあるその一冊の聖書を通してあなたを慰め続ける神の声があなたを離れない。その声は言うのであります。私はあなたを離れず、あなたを捨てない、私は決してあなたを孤児とはしないと。聖書の権威を疑う人はキリストの権威も疑うようになります。そしてこの教会のというよりも全世界のと言っていいでしょう、教職者の権威も疑うようになります。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそして恐れることがありませんと第二ペテロ、権威ある人をバカにするようになるのであります。なるほどなるほど。ところが教職者もなんです。教職者も神の言葉の権威、聖書の権威を信じないと今度はこういうことが起こる。教職者が聖書の権威を信じないとき、教職者も勘違いするようになる。それはその権威が自分から出ていると勘違いするようになる。本来教職者の権威とは神の御言葉の権威です。虎の胃を狩る狐と同じなんです。別にそれ威張ってるわけじゃないんですけども、同じです。言ってることは御言葉を身にまとって御言葉を取り継ぐために講壇に立つから御言葉の権威があるんです。なのにそれを自分の権威、御言葉の権威を信じないと自分の権威であるかのように勘違いする。しかし聖書を信じるとキリストご自身がある人を牧師また教師としてお立てになったということを知り、礼拝が楽しくなる。なぜなら神が私に向かって語っているとあなたが受け取ることができるようになるからであります。そして神聖な証明を私たちが講壇から受け取ることができると真剣に信じ、その答え、それに答えていくことができるようになるからであります。信じないと結果喜びは失せます。聖書が人間は罪人であるという宣言も聞けなくなりますし、またそれに恐れなくなりますし、その聖書の中のその許しの宣言をもう信じられなくなるからであります。しかし聖書があなたを許し続けておられることは明らかです。7を70倍するまで、それも1日のうちにですよ、許しなさいと言われている神の言葉はあなたに届けられています。神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、そして全ての悪からあなたを清めてくださる。ですから信じることであります。私と私の言葉を恥じるなら、人の子も再臨の時その人のことを恥じるとおっしゃる主の言葉に聞いて、聖書に対して真剣に向き合っていくべきであります。私蒼天で聖書を読んでったら、こういう御言葉と向き合うことができました。聖書こう言いました。もう私たちの印は見られません、もはや預言者もいませんって書いてあったんです。もしも罪を指摘してくれる、あるいは悔い改めに招いてくれる聖書の言葉を信じないなら、そしてもし許しの宣言や奇跡の存在や、あるいは聖霊の働きを記した聖書を信じないならば、もう印は教会から消えて、そして牧師や説教者や伝道者たちは名ばかりで、学者であろうと博士であろうと預言者の毛衣をすでにもう脱ぎ捨ててしまった普通の人がそこにいるだけなのであります。教会から預言者がいなくなれば誰が教会に来ますか？誰が自分のことを変えてくれる神の言葉を聞くことができますか？信仰は 聞くことから始まり、もう信仰を受ける人はいなくなってしまいます。あとは自分を変えてくれる、そういうふうに宣言して続ける、宣伝し続けるポップサイコロジーや流行の安い心理学に耳を傾けることだけが唯一の人々の希望になっていきます。しかしあなたに神は聖書を通して語り続けておられます。このじゃなかったらあなたをこの街道に集めたりしません。この私の声の届くすべての人が神の言葉を信じるように招かれています。ある先生は正解、私は進学校の時にその当時学院長だった先生は私の隣に座って一緒に食事を取ってくださったことがあった。おっしゃったことは、政界に昔は遠くまで行った、関西から関東へ、そして関東北関東の方までって、みんなでお金がない中鈍行に乗って行ったよって、子供も連れて行ったって、赤ちゃんも連れて行った、そして私も子供だったけど喜んでついて行った、先生どうしてですかって、そんな苦労しないと救われないとかって脅されたんですか、いやそうじゃないと、じゃあなぜそう言って、私は行きたかったって、どうして先生政界に行きたかったか、どうしてですかって聞いたら、政界に出ると御言葉が語られたって、そして政界に出ると御言葉を通していつも何かが起きていたって、それは癒しだったり奇跡だったり、あるいは人が悔い改めることだったり、自分が変えられることだったり、何かが起きずにはおられなかった。だから何かが起きると分かっていたから遠くまで行ったよって、その先生はおっしゃってくださいました。癒しを信じる信仰いいでしょう。十字架復活を信じる信仰いいでしょう。欠かせない。祝福を信じているという人もここに多くおられると、今日はいると思います。でもそれらの前に聖書を信じていなければ、そうした尊い信仰はないということを覚えていてほしいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私たちの手元にあり、そして心にある聖書の御言葉は、神を疑うことなきあなたの言葉です。感謝をします。祝福の宣言をどうぞ受け取ることができるような柔らかい心を与えてください。そして福音を受け取り、私の罪はすべて許されているという確固たる喜びに満ちて、聖書を信じて立ち上がる神様、この1週間とさせてくださるようお願いをいたします。喜ばせてください。もう一度笑わせてください。歌わせてください。ハレルヤと言わせてください。御子イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。